It's been raining the last few days, right?
このところ雨がね降ってますね。
Yeah, so many of us get sick very easily around this time. So,
あの風邪とかね、あの病気になりやすい、あのちょっとそういう季節だと思いますので。
Yeah, so let's be careful during this season.
あ、まあ皆さんね、健康に気をつけてくださいね。
Okay, so let me begin my message this morning.
ではメッセージを始めていきたいと思います。
Today's story comes from Mark chapter 9, which is about the healing of a demon-possessed boy.
今日のマルコ9章、なんですけれども、悪霊に取り憑かれた少年を癒す話です。
This is actually the last healing that you will see in the book of Mark.
これはあのさ、last healing って言った。
Yes, so it's the last healing that Jesus will perform in the Gospel of Mark.
マルコの中でその癒しをする最後の場面なんですね、実は。
So, and that's why we should pay attention to it, yeah?
ですからあの注意深くここを読んでいきたいと思います。
Right? So this story focuses on faith, or rather a lack of faith.
この箇所は信仰というか不信仰の問題を取り上げています。
Let's pray before we read the passage.
聖書箇所を読まにお祈りしたいと思います。
Lord Jesus, we thank you that we can gather here this morning to worship you and to tell you that we love you.
天の父なる神様、今こうして集められて、あなたに、礼拝を捧げられることありがとうございます。そして聖書を読むことありがとうございます。
Lord, we can say that we love you not because of anything that we can do, but it's because you love us first.
まずあなたが私たちを愛して、くださることありがとうございます。
So Lord, we pray that as we read your word, that you give us hearts toaccept your word this morning and to let your Holy Spirit change our hearts.
あなたの御言葉を読むときに、どうぞ聖霊によって私たちがその力を借りて、読むことができますように助けてください。
Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
この私の口から出る言葉、そして思いがあなたの御御前に喜ばれますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Today's passage is Mark chapter 9 from verses 14 to 29.
今日の箇所はマルコの福音書9章14節から29節。マルコの福音書9章14節から29節です。
Okay, so I will read it in...English and Atsuko-san will read it in Japanese. So for the reading of the word, let's stand up to show reverence to the word of God.
はい、神様へのこの御言葉、神様、そして御言葉に出す敬意を表すために、この皆さん、あのよかったら立っていただけますでしょうか。
Okay, Mark chapter 9 from verses 14 to 29.
はい、マルコ9章14節からですね。
Reading from the ESV. And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. And he asked them, "What are you arguing about with them?" And someone from the crowd answered him, "Teacher,I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute, and whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him. When the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." And Jesus said to him, "If you can, all things are possible for those who believe." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe, help my unbelief." And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out and the boy was like a corpse, so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer."
はい、日本語で、マルコ9章の14節から。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、口を聞けなくする霊に取りつかれた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取りつきますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりをして、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるよう、お願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰なようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどのくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるのなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというの言うのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくして耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。
May the Lord add his blessing to the reading of his word.
主の祝福がありますように。
はい、お座りください。When the father reported that Jesus' disciples couldn't heal the boy, Jesus responds in verse 19, "You unbelieving generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me."
弟子たちには息子を癒すことができなかったと父親が知らせたとき、イエスは19節で このように答えています。あ、不信仰なようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。
Right, we have this image of Jesus is just gentle and always so kind, right?
まあ、イエス様はいつもその優しくて親切だというイメージがありますよね。
But when you read this, what Jesus says here, you can feel his frustration almost.
でもここの、あのイエス様の発言を見ると、非常にこのフラストレーションな感じのイエス様を見ることができますね。
He sounds almost a little bit angry, right?
少しその怒ってらっしゃるようにも聞こえます。Right.
What Jesus says sounds very harsh.
とてもこう厳しい口調でおっしゃられていますよね。
So, it reminded me of Mark chapter 6, where Jesus wasn't able to perform many miracles in his own hometown, Nazareth, because people simply could not believe he was the Messiah.
マルコ6章にイエスの、あの、ふるさとでイエスが救い主だと信じる人が少なかったので、イエスは奇跡を多くなすことができなかったとありますけれども、その箇所が思い起こされます。
Right, so if you turn back to Mark chapter 6 verse 6、
マルコ6章6節でですね、
Right, Mark chapter 6 verse 6 it says this: Jesus was amazed at their lack of faith.
マルコ6章6節でイエスは彼らの不信仰に驚かれたと書かれています。
Right, so it says amazed, but right, it more or less means that he was more or less disappointed at just how his own hometown could not recognize him as the Messiah.
まあ、不信仰に驚かれたとありますけれども、まあ、がっかりしたっていう感じでしょうか。自分のそのふるさとでその人々の反応がそのような、あの、不信仰な状況だったので。
And this reaction, right, could not be any different compared to chapter 5, the chapter before that.
これのイエスの反応はその前の章とかと違うんですね。
Right, chapter 5, there's this healing of a woman who was bleeding for 12 years.
5章で出てくるのは、あの、12年間くらい長い間ですね、出血が止まらなかった女性のことが書かれてますけれども、その時の、あの、イエス様の反応というのはまた全然違うものでした。
Well, turn to, Mark chapter 5 verse 34 and you see that Jesus' reaction to this woman is so different.
その、五章でのイエス様の反応っていうのは全く違っていましたね。
So, Jesus praised this woman and he said in Mark chapter 5 verse 34, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.
マルコ五章の34節でイエス様はこう言っています。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。
These different reactions show us the significance of faith in Jesus.
このイエス様のこと違う、その違ったこのリアクションですね。これはその私たちのイエスへの信仰がとても重要だということを教えています。
Faith in his identity and faith in his power, what he can do.
イエス様がどなたなのかを知り、それを信じて、イエスの道からを信じる私たちの信仰、その重要性です。
Right? Faith in his identity, who is Jesus? Right? And faith in his power, what he can do.
そのイエス様が一体どなたなのか、そしてイエス様がどう、道からですね、それを信じる信仰ですね。
Okay, going back to today's story in Mark chapter 9, maybe we shouldn't be so quickTo criticize the father for his lack of faith.
マルコ9章に戻りますけれども、私たちはこの父親の不信仰をすぐにこう批判するべきではないと、あの、思うんです。
Perhaps he didn't know much about Jesus except hearing about his healing powers.
まあ、この父親はイエス様にこの癒す力があるということは聞いていたとは思うんですね。
Right? AndWhen he wanted Jesus to heal his son, Jesus wasn't there.
で息子を癒してほしかったんだけれども、イエス様はそこにいなかったんです。
Because Jesus was, remember in the last sermon that I preached, Jesus was up in the mountain with Peter, James and John.
皆さん、この前の聖書箇所を覚えてるんですか、でしょうか。イエス様はその山の上にいて、そして誰だったっけ、ヨハネと
ペテロ
と、ペテロと一緒に、
ヤコブ
と一緒に山の上で祈っていましたよね。
Yeah, so Jesus wasn't there. The other disciples were there, and his other disciples couldn't heal this boy.
で、他の弟子たちはこの、少年を癒すことができなかった。
So it's very human of him to be skeptical.
ですから、その、不信仰、というのはとても、何でしたっけ、ごめんなさい。はい、疑い深いというのは不信仰、疑い深い、
skeptical、
疑い深い、何でしたっけ。
Yeah, it's a very human reaction to be.
人間というのは本当に疑い深いものですよね。
So what is wonderful about this father is that he cries out in verse 24, I believe, help me overcome my unbelief.
それで、その父親は、こう素直に、どうぞ私の不信仰を許しくださいっていうふうに、イエスに、お願いしましたね。
He wants to believe and honestly admits that his faith is just not enough.
その父親は自分の信仰が本当に見舞いに足りなかったということを素直に言いました。
This is so relevant to us because Christian or not, we doubt God.
私たちは私たちクリスチャンもその神様を疑うってことはありますよね。
Our faith in God is not perfect.
私たちの神への信仰っていうのは完全ではありません。
Yet Jesus invites us to come to Him in our current stage of faith or lack of faith.
でも今の信仰の状態でもいいから、不信仰でもいいから、私の身元に来なさいと神は私たちを招いておられます。
He wants us to ask Him for help.
神様助けてくださいと私たちが神に求めていくことを神は願っておられます。
And he also wants us to grow in knowing him, which will lead to more faith.
そして神を知ることで、その私たちが彼においてこの神様において成長してさらに信仰を積めていけるように神は望んでおられます。
Eventually it was not the father's faith that healed his son.
結局はその息子を癒したのは父親の信仰ではありませんでした。神様ですよね。
It was Jesus who freed the son from the power of evil.
悪の力から息子を解放したのはイエス様です。
But it did take a little bit of faith on the father's part for the miracle to take place.
でも奇跡を起こすために父親のわずかな信仰も必要だったんです。
The man's faith was very little, but a little faith is better than no faith at all.
父親の信仰は薄かったけれども、わずかな信仰でも信仰がないよりはずっといいことなんです。
Jesus himself says in Matthew chapter 17 verse 20.
イエス様ご自身がマタイ17章20節でこうおっしゃっておられます。
That faith the size of aTiny mustard seed can move mountains.
もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのですと言っています。
God is capable of doing amazing things with or without our help.
神は私たちの信仰があってもなくても驚くような素晴らしい御業をなされます。
But because he wants a relationship with us, he involves us in the process of healing and changing the world.
でも神は私たちとの交わりを求めておられるので、世界を癒し変えるプロセスの中に私たちを巻き込んでくださいます。
He uses us even when we are feeble and weak.
たとえ私たちがとても弱い存在であっても、 私たちを用いてくださるんです。
The boy had been under Satan's power since very young.
その少年はとても幼い頃からサタンの力の支配を受けていたんですね。
But Jesus is greater than Satan.
でもイエス様はサタンに勝るお方です。
And it is his mission to restore what Satan has ruined.
そしてサタンが壊したものを立て直すというのがイエス様の使命であります。
1 John chapter 3 verse 8 says this.
第一ヨハネ3章8節、第一ヨハネ3章8節には、
The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.
神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためで、悪魔の仕業を打ち壊すためですとあります。
Right? The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.
神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためなんです。
This battle against Satan and death itself reached its climax on the cross.
サタンと死に対する戦いのクライマックス、それは十字架の上でした。
And Jesus died on the cross, it seemed as if Satan had won.
イエスがその十字架で死んだ時、サタンが勝利を収めたかに見えました。
But as we believe,Jesus did not remain in the grave.
でも私たちクリスチャンが信じているように、イエス様は墓の中にとどまってはいなかったんです。
He rose again, defeating both Satan and death.
イエス様はよみがえって、そしてサタンと死に打ち勝ちました。
Although the effects of Satan's work, illness and death, still linger in our world today, they do not control our future.
サタンの技の結果である病とか、そして死は、まあ、今日の世界にも未だに存在していますけれども、それらが私たちの未来を支配することはできません。
We believe that even should we die now,
もし私たちが今死んでも、
We will live with the Lord.
主と共に天にいますよね。
And one day, God will resurrect us to life again.
そして、いつかイエス様が私たちをこう天に引き上げてくださる。
天じゃなくて、
よみがえらせてくださる。
Yeah, 体ね。Yeah, our bodies will be resurrected again.
私の体
In the new heaven and new earth.
新しい天と新しい地に。
So, that is our future hope and glory.
それが私たちの、このクリスチャンとしての、希望。そして英語ですよね。
Recently, I read this passage together with a group of Christian friends.
最近ですね、クリスチャンの友人のグループで一緒にこの箇所を読んだんですね。
I would like to share with you their reflections on this story.
で、この箇所で彼らが感じたことをこう今日皆さんとシェアしていきたいと思います。
But before that, let me explain how we read this story.
その前にどのようにこの箇所を読んだかお話しします。
We were using a method of Bible reading, called Lectio Divina.
Lectio Divina という方法です。この聖書この箇所を読みました。
Have you heard of Lectio Divina before?
この Lectio Divina という聖書の読み方の方を皆さん誰か聞いたことある人いますか？
It's a very ancient Christian practice that involves reading the a passage of the Bible very slowly, prayerfully, contemplatively.
このレクチオディビナという方法はクリスチャンが昔からやっている聖書を読む方法なんですね。このゆっくりと祈りを持ってじっくり考えながら読む方法なんです。
So in the last sermon, I introduced to you the founder of Christian monasticism, Saint Anthony. 修道院活動の the founder or
その創立者その修道院の立てた人最初ね創立した人のことをお話しした聖アントニウスっていう人ですねそのお話したんですけど、覚えてらっしゃいますかね
Yeah, so this type of Bible reading actually came all the way from people like him.
だからそういう人昔のその偉い方ですねそのクリスチャンの人からこのそういうこの今日紹介するこの読み方がこう伝わってきているんですね
Yeah, so Christians have been reading the Bible in this way for a long time, for what, almost 2,000 years.
もうですからずっと前にも2000年ほどの歴史があるということですよね。そういうこの聖書を読む方法っていうのはそう伝わってきて、今こう流れて、今私たち の, あの読み方、聖書の読み方ですね。
Right, so, but okay, coming back to my Christian friends, right? We read the passage, this story, four times, and we paid attention to the words or verses that jump out to us.
で、そのクリスチャンのその友人と聖書を読む方法で、そのどういうふうに読むかっていうと、その目に飛び込んでいる単語とか節に注意を払いながら、この箇所をじっくり祈りを持ってじっくり考えながら、ゆっくりと読むんですね。
So in between reading, we asked the Holy Spirit to speak to us through the story and spend a short time in silence.
目に飛び込んでくる単語とか節に注意しながら、この節をこう4回くらい読んで、合間にこの箇所を通して語ってくださいと聖霊に祈ります。
So let me share what three of my friends thought about the story of this demon-possessed boy.
で、この、悪霊に取り憑かれた少年の箇所について、友人たちとこう話をしたんですね。
This is what one lady said. I feel so pain at what the boy and father have gone through.
ある女性の感想はこうでした。この少年と父親はずっと辛かっただろうなと心が痛みました。
I see myself in this child because I recognize how the devil paralyzed me in the past, not physically, but in ways that made me less effective as a Christian and missionary in Japan.
私はこの少年の中に自分を 見るような気がしたんです。なぜなら、私も過去に悪魔によって力が奪われたような、そういう経験をしたからです。
I also see how the devil has paralyzed churches in Japan, causing God's people to be ineffective in reaching out to others.
また悪霊が日本の教会の力を弱めて、神の民の宣教を邪魔しているように感じることもあります。
So we as Christians are engaged in a real spiritual warfare against spiritual forces that don't want us to follow Jesus.
だからその私たち日本にいるクリスチャンはイエスに従うことをこう阻もうとしている悪魔の霊的な力と霊的な戦いを現実にしていると思うんです。
I need to pray for myself and for churches in Japan.
ですからその自分自身のためにも日本の教会のためにもしっかりと祈らなければいけないなと感じます。
Another lady wondered, why couldn't the disciples perform this healing?
もう一人の女性の感想はこうでした。なぜ弟子たちは少年を癒すことができなかったんでしょうか。
Didn't Jesus give them the authority to heal and cast out demons in chapter 6?
マルコ6章で弟子たちは癒す権威と汚れた霊を追い出す権威をイエスから与えられましたよね。
I suspect that they got overconfident in their ability to perform miracles
もしかしたら弟子たちは奇跡をなすことに自信過剰になっていたんではないかなと思います。
Their sudden inability to heal this boy helped them to see that they needed to depend on Jesus' strength.
突然この少年を癒せなくなったことで、弟子たちはイエスの力により頼むこと、その大事さを改めて感じたんではないかなと思います。
Although they were given the authority to heal and cast out demons, they are still weak human beings who need to rely on the power of Jesus.
弟子たちは癒しと汚れた霊を追い払う権威は与えられたけれども、イエスの力に頼らなくてはいけない弱い人間に、過ぎないというふうに感じたと思うんですね。
This is a good reminder for me, for I am a person who...relies on my own abilities and talents rather than on Jesus' strength.
これは私にも言えることで、イエスの力ではなくて自分の能力とか才能に頼っているこう自分に気づかせてくれる箇所だと思いました。
And as a mother who easily feels so overwhelmed with many tasks, I confess that prayer is not the first thing I do.
日々母としてやらなければならないことがたくさんあっていっぱいいっぱいな毎日なんですが、正直に言うとまず祈りから始めるっていうことができていないんですね。
Unless I depend on him, I cannot be effective for him.
主のために力を発揮していくためには私がしっかりと主に祈り頼んでいかなくてはいけないんだなと感じます。
Lastly, one man shared this reflection.
最後に男性が次のように感想を言ってくれました。
The verse that struck me was verse 19, in which Jesus tells the father, "Bring the boy to me."
私が心に響いた箇所は19節で、イエスが少年の父親に私のところに息子を連れてきなさいと言ったところです。
Although Jesus could perform miracles, he still wants the involvement of ordinary people like you and me.
イエス様は奇跡をなすことができるお方なのに、あなたや私といった普通の人々を巻き込もうとしておられます。
This challenges me to bring people to Jesus through the act of praying for them.
この点を考えると、その周りの人々のために祈って、そして実際にその人々をイエス様の身元に連れてきなさいと、その私はイエスに言われているような気がしたんです。
I cannot do the miracle by my own power, but our Lord Jesus can.
私自身は自分の力では奇跡をなすことはできないけれども、私の主、私たちの主イエス様は奇跡をなすお方ですよね。
What is impossible for me is not impossible for him.
私にとって不可能でも神にとっては不可能ではありません。
But at the same time, not everything I ask for is necessarily aligned with God's will.
また私が求めるすべてが神の御心と一致しているとは限らないと思います。
So I still need to trust in God when he doesn't answer my prayers according to the way or timing I want.
だから、その私が祈る方法とか祈るタイミングが何か違っていて、神が私の祈りにお答えならない時でも神に信頼していくってことが大切だと思いました。
After hearing the thoughts of my three friends, I hope you notice how we all read the same story, but left with different reflections.
3人の友人の感想を聞いて、まあ、同じ聖書箇所を読んでも違う思いがそれぞれに与えられること、皆さんもお気づきになったと思います。
The Bible speaks to us differently.
聖書は私たち一人一人に違うことを語ります。
So sharing our unique perspectives can help us to appreciate the Bible even more.
ですから、一人一人が自分のユニークな視点とか考えを、その聖書を読むことによって、そういった思いを分かち合うこと、それは聖書をより深く理解する助けとなると思うんですね。
I would like to encourage you to try something like Lectio Divina as a way to read the Bible.
まあ、皆さんも今日今紹介したようなその方法で聖書購読を進めてみてはいかがでしょうか。
Though you can do it alone, if you have a chance, try doing it with a Christian friend.
一人でもできるんですけど、クリスチャンの友達とね、試せたらいいですね。
You don't even have to meet in person necessarily. You can just share your thoughts over line and maybe have a short phone call to pray for each other.
必ずしも直接会わなくてもいいと思います。LINE とか、あと感想、LINE で感想を送り合ったりとか、また短く電話でね、祈り合ってもいいですよね。
If you'd like to learn more about Lectio Divina, I printed out a one-page guide on how to start doing it.
今日紹介した Lectio Divina という聖書の読み方について、もっと知りたい方のために、この方法をね、プリントにまとめました。
Feel free to take a copy from the front entrance of the church where Sarah is sitting, in front there, where the Kenkin Bako is.
献金箱があるんですね。教会の入り口のところに置いたので、どうぞお持ちください。
It has both English, Japanese.
日本語と英語両方あります。
I apologize in advance. The Japanese, right? It's actually translated by ChatGPT. Okay, so I didn't translate it myself.
この日本語はチャット GPT で訳されたものです。
Some parts I changed, but yes, I edited, but it's you can see how good ChatGPT is.
ちょっと手直ししましたけれども、チャット GPT で訳されたものですね。
Yeah. Okay, so let me end by saying Jesus invites us to place our faith in who he is and what he has come to do.
最後にまとめですが、イエス様はご自分が誰であり何をするために来られたかというのを信じるように私たちを招いておられます。
He is the Son of God who came to destroy the devil's work.
イエス様は神の御子で悪の技を打ち破るために来られました。
However, our faith is often weak.
私たちの信仰の弱いものです。
Yet, like the father in today's story, we can cry out to God, help me overcome my unbelief.
でも今日の箇所の父親のように、不信仰な私をどうか助けてくださいと私たちは神に叫び求めることができます。
We can ask God to renew our perspective of his character and his power.
そして神のご性質と神の御力に対する私たちの見方を新しくしてくださいと私たちは神に祈り求めていきましょう。
Let's pray.
お願いします。
Lord, I believe. Help my unbelief.
主よ、あなたを信じます。どうか私の不信仰を助けてください。
Lord, come to us that you might cleanse us.
主よ、どうか来てください。そして私たちを清めてください。
Lord, come to us that you might heal us.
主よ、どうか来てください。そして私たちを癒してください。
Lord, come to us that you might strengthen us.
主よ、どうか来てください。そして私たちを強めてください。
And grant that having received you, we may never be separated from you by our sins, but may continue in loving you forever.
あなたを受け入れた私たちが決して罪によってあなたから引き離されることなく永遠にあなたを愛し続けることができますように。
We pray this through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever.
神と聖霊とともに永遠に一つの神として生き、支配しておられるイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。では、献金
のご用意ください。